ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はちょっとですね、リラックスした姿勢に変えましてね、お話をしたいと思いますが、まあ僕は誠実革命ってどうしてもやりたいので、力が入っちゃってですね、ちょっとあんまり真正面からやると真面目になりすぎるかなと思って、今日は横を向きました。人間の集中力っていうのは、なかなか難しくてですね、特にお子さんを、教育してる方はね、子供ってのは大体そうですね、小学校の高学年ぐらいまでは、集中時間っていうのは15分ぐらいかもしれませんね。ですから、勉強させるときにあんまり同じことを長く勉強させてると、もう、ダメになっちゃうんですね。時間もそうですね。大体今、小学校から中学も45分ですかね、1時間が。もしかしたら中学校は1時間かもしれませんね。多分45分だと思いますけど。高等学校は1時間ぐらいですね。一つの国語とか数学とかいうのは1時間ぐらい。大学は90分ですね。まあこれはやっぱり人間とは年を取るとともにね、まあ時間の進み方も少し違いますので、それからまあ、飽きるという時間も長くなりますから。小学生45分が、まあ、せいぜいと、まあ、30分ぐらいでもいいかもしれないですね。まあ、そういうふうに、特に個人で勉強するときね、家に帰られて勉強するときは、まあ、やはり15分ぐらいで一区切りをさせる方がいいような気がします。まあ、これは雑談ですね。一口メモみたいなもんです。まあ、今日はですね、誠実革命前提の5でですね、僕の音声を二次使用している人いますよね。すごく二次使用が多いですよ。で、二次使用の方が、まあ、洒落た体裁でやったりしてますからね。お聞きになる方も二次使用をお聞きになってる方が多いなんていうことあるんですね。で、これはもうものすごく僕言われてるんですよ、実は。武田は何だと。二次使用してる人に注意しないのか。とこう言ってるんですけども、これは私にね、固い考えがあるんですよ。強い思想って言いますかね。それはこのところの一番下に書いてあるんですけども、他人を尊重する文化をネットで作りたいと思ってるんです。僕は気づきたいと。ネットが一番他人を尊重してないんですよ。実は。顔を見合わせてないんでね。匿名で投稿することもできるし、まあ、人によっては他人を罵倒したりできるわけですね。その本人に会ってみるとすごく穏やかな人で、この人があんな激しい言葉を使ったのって思うぐらいの場合もあるぐらいなんですね。ですから、私はまあネットを始めた時に、どうしようかと思って、やっぱり自分は著作権とかそういうのを一切使用しないで、ネットが他人を尊重する文化を作りたいと思ったんですね。ですから私は著作権一切使用してないので、私の名前を使って何か他の人がネット出しても、別に文句も何も言ってないんです。それから出来がいいのがあるんですよ。昔ね、まあ個人の方聞いて気分悪くされるかもしれないけど、僕の音声を二次使用されてね、なんか川端をね、こう自転車で行った風景をずっと、載せてくれた人がいてね、まあすごく見てる人も10万とか20万とかいたような気がするんですが、非常にいい出来でしたね。ですからまあ、私はそういうことできないんで、個人で喋ったものを同じような、タイトルとかそういうの出すんですけど、それを非常によく出してくれてる人もいるし、人によっては僕の喋ってないことを武田という名前で言ってたりもしますんでね。ただ私ね、どういうふうに思ってるかちょっとここで一回、これは誠実革命とすごく関係があって、僕がもう何十年来やりたいと思ってたことなもんですから、ここで一言言わせていただきますとね、昔はね、家の鍵かけてなかったんですよ。私東京だったんですよ。東京のちゃんとした住宅地だったんですよ。だけども私の家には昼は玄関の鍵かけてなかったです。朝はですね、新聞取りに行くときに必ず鍵を開けて玄関から出て新聞と牛乳、あの頃牛乳をどうした牛乳を取って、そして家に入ったときはもう鍵かけないんですよ。それから庭に回る木戸っていうのがあってですね、あの頃に家があったら庭がついてて庭にはこう木戸で行けるんです。この木戸の方は全くもう、ただ、こういう、なんか、木のピュッとするやつで、鍵かなんかカチャッとかけるやつね。鍵ったってこういう、引っ掛ける鍵ですよ。それちょっとかけてるぐらいで、誰でも入ってくれる。 したら庭に行けますから、庭はもう縁側とかなんかありますからね、いつでも入れる。もう東京でも全然心配なかったんです。で夜は夕方にもう暗くなってきたら玄関に行って、まあ夕刊でも取るときとかなんか玄関で鍵をかける。もうそれで十分だったんです。平和な日本でしたね。本当に犯罪の少ない、住みやすい日本でした。今、まだ地方ではね、そういう地方がありますよ。本当にこう、心温まる地方でね、いや、鍵なんかかけてませんよっての言います。僕も一度、地方の研究所の所長がなんかしたことあるんですが、その時はですね、僕に秘書がいまして、まあ、26歳ぐらいの本当に美人の秘書でした。その人は本当に田舎に住んでおりましてね、夜寝るときね、夏なんかは窓を開けたままって言ってましたから、っつってね、あなた窓を開けたままで危ないんじゃないの？いえいえ、もう明治以来、犯罪ほとんどありません。こういうね、本当に日本らしい、素晴らしい世界に誇るべき国だったんですよ。その頃は電話帳って家にありましてね、電話帳っていつも枕にして寝るって言って電話帳みたいだってよく電話帳があったんです。そこ見ますとね、全部詳しく、名前、住所、電話番号書いてあるんです。全部に配るんですよ。ええ。だからつってね、その家に嫌がらせ電話をするなんて、そんなケチな日本人いないんですよ。それから、まあ、昨日言ったように、グループじゃないもんですから。だから、あの頃日本に、もちろん外国の人も住んでましたけど、日本に来た外国人は、ね、やっぱり日本の文化をね、尊重してくれましたから。だから日本人が非常にしっかりしてましたからね。電話帳を使って悪いことしようなんていなかったんですよ。1960年まではいませんでした。70年もいないかもしれないですね。だから電話帳を見て悪いことをしようなんて思うようになった日本ってたった50年ぐらい前からなんですよ。その前までの日本人って本当にね、純情で悪いことしない人たちだったんですよ。これがやっぱり日本の宝だったんですね。ですから日本製品はみんな素晴らしかったし、日本に来た外国人はみんな気持ちよく帰ったし、ね。もちろん、石川五右衛門はいますからね。だから、盗っ人はいましたよ。悪いことする人もいました。だけども、全体としては家に鍵をかけなくてもよかった。それが電話帳で電話番号と住所とか一緒に分かっても嫌がらせとかそんなことする人誰もいなかった。それを元に商売をしようとかね。今だったら個人情報を盗んだとか。なんかそういう、もうとても日本人とは思えませんね。それがね、日本って5万年前からできたんですよ。旧石器時代から。5万年間、そういう文化をつい最近まで守ってきたんですよ。それから見たらね、我々の世代ってのは本当貧弱ですね。後で歴史でね、この我々の時代、2000年前後して日本人は、ね、ひどくなっちゃったんだと。鍵はかけなきゃいけないし、財布が忘れたら戻ってこないし、電話帳もできなくなっちゃったんだ。ひどい日本になったって書かれるかもしれませんね。それが最近ではね、なんかあそこで集まったということは言うべきじゃないとか、だから写真撮ったらその写真をね、利用するのに本人が許可がいるとか、もうね、そんなこと一切ないんですよ。なかったんですよ。悪い子じゃないんですよ。他人の写真を撮ったら、その写真を公にしたり、他のとこに無断でやったら悪い。そういうことは礼儀に反すると思ってたんです。礼儀がしっかりしたなんですね。だから、これはね、日本人が他人の権利を重要視したんじゃないんです。これが僕はもう本当にね、まあ僕の半生はそういう日本で住んできましたから、非常に残念な感じがするんですよ。他人の権利を守るっていう意識じゃなかったんです。他人を尊重するっていう気持ちだったんです。だから他人に会ったら日本人は頭を下げて、こんにちはと、いつも世話になってますと、こう言ってたんです。それから、道でね、我々狭い道ですれ違うときは、肩引きって言いましてね、あくまでも相手とぶつからないように遠慮して通ったものなんですよ。これが日本人の対面交通の規則っていうか、この前ですね、この前ってもう2年ぐらい前になりますが、有楽町か東京の大手町だったですかね。なんかこう JR 降りて地下鉄に行くとこに、こう2つに分かれた通路になるんですよ。地下通路が1本の地下通路がこう階段のところだけね。で階段降りたらまた1本。それで僕はこう何気なく歩いて、 別にどっちだっていいんだろうと思ったから、こっちの階段を降りたらね、向こうから来る人はわざわざ僕の方に近寄ってガーンとここ肩をぶつかってぶつけてきたんですよ。ガーンと。びっくりしちゃってね、え、どうしたんですかって言ったらね、こっちにいた人がね、ここ一方通行なんですって。まあ、一方通行ってもね、歩道ですから、一方通行も何もないんですけど、一応、登るのがこっち、降りるのはこっちってなってたらしいんですよ。矢印がちょっとあってね。で多分、来た人は僕が逆から入ってきてるからガーンと当たって文句。それで、いや、ここ一方通行なんですよって言ってもくれないんです。まあ、本当にこう、すさんだ日本になりましたね。残念ですね。だから他人を尊重するっていうね。これ今からでも戻したいんですよ。たった50年ですよ。5万年間守ってきた文化を50年で今崩してるんです。まあそういうのを崩した人が誰って言いたくないんですけど、政治家とかね。そういうことを一生懸命主張してる政治家とか、まあいわゆる文化人とか、ビジネスマンを僕ずっとこう頭にパーッと浮かんできます。あの人悪い人だよなぁと。家に鍵をかけなきゃいけないとか。鍵をかけてないから家に入るってのが間違いなんですよ。ちゃんと玄関に立ってね、西郷隆盛の話があるじゃないですか。西郷隆盛があの頃電話ありませんから、相手が家にいるかどうか分かんないで行くんですよ。西郷でごわすと。何々様はおられますか？したらちょっと今外に出てますので、あ、そうでごわすか。つって、そのまま玄関先の外にずーっと立って待ってたそうですよ。半日は待ってるそうですよ。じーっと立って。それが日本人だったんです。西郷隆盛がみんなに愛され、尊敬されてる理由は、そこにあるんですよ。日本人は本来そうありたいと思ってるわけです。今でもそうだと思いますよ。ネット上で人を罵倒したりね、冷やかしたり、悪意のあるようなこと書いたり、まあ、どっかの党みたいに、お金で雇って人を誹謗させようなんて計画したり、そういう日本ってどんなにダメになったんでしょうかね。やっぱだけど僕は諦めないんですよ。絶対に、まあ僕の子供の頃の日本にはすぐには帰らないと思いますよ。家をに鍵をかけない、電話帳復活、これまではできないと思うけども、最近ね、ちょっと一つの集会をやったんですよ。したらそこに出てるとか出てないとか言うなとか言わな。だって憲法には集会の自由ってあるんですよ。言論の自由とか、今の日本国憲法でもちゃんとあるんですよ。だから、まあ、アメリカの影響を受けたんですかね。中国の影響を受けたのか知りませんけど、本当にみすぼらしい、ダメな国になってしまいましたね。僕はだけどそれをね、どうしても他人を尊重するっていう文化をね、一番他人を尊重していない現在のネットで実施したい。その一つの僕の意思がですね、僕が著作権を放棄してるという理由なんですね。実はね、著作権っていうのは今もう皆さんがね、当たり前のように著作権があるとか言ってますよ。写真にももちろん肖像権もあるし、あるんですけどね。これは日本が、日本だからとかじゃないんですね。まあ人類の歴史ってのもやっぱりね、まあだいたい5万年ぐらいであるんですよ。各国とも。ね。それで、ずーっとないんです。著作権とかそういったものは。写真でも、絵画でも、音楽でも全部ないんです。どこで初めてどうしたっていうのが未完成な時代もありますから、いつからっていうのは難しいんですけど、まあ、18世紀でできて、19世紀、20世紀と発達したというのが正しいでしょうね。まあ、これは資本主義の発達とともに、やっぱり著作権がないと、つまり金がないと作品を書かないんじゃないかと。それから、作品を書いたら金が儲からないといけないという、そういうその、なんていうか、まあ、愚劣なね、文明がイギリスで発生したんですよ。当然イギリスとかそういうとこですよ。それまではどういう考え方かって言ったら、人間の権利ってのは二つあるんですよ。一つはね、物とかそういうものなんですよ。壺を持ってるとかね、馬車を持ってるとか、そういうやつは権利をちゃんと認めようということだったんですね。ところが、頭の中に浮かんでくるやつ。これはね、例えばイエス様があることを言われる。そのことは誰でも使っていい。人間の頭で浮かんできたこととか、人間の頭で作ったものっていうのは、人類共通の財産である。という意識があったんですね。立派な哲学ですよ、これ。というのはですね、理屈もあるんですよ。 例えばイエス様があることを言うでしょ。それが僕の頭に入るじゃないですか。そうすると、物だったらね、馬車、あの馬車だったって、あの馬車は一つじゃないですか。馬車が突然二つに割れるわけじゃないから、馬車には固有の権利がありますと。ただ、イエス様が言われたことがどんなに立派なことで、どんなに著作権があるかもしれないけど、人間の頭に入っちゃう。その人間の頭に入ったイエス様の言葉を他の人に言うと。この時にお金を払わなきゃいけないかって言ったら、これは払わなくていいと。人間の頭で生じたやつは他の人の頭に入る。他の人に頭に入るから、それは別に自由に使っていいんだと。人類共通の財産である。ということで、まあ最近でも、例えばアインシュタインの E=MC² という式はですね、著作権がないんですよ。それは一つはね、人間の頭で浮かんできたのか、自然にもともとあるのかっていうのもあるんですよ。ちょっとこういう追加した説明しとかないと、武田はまたそういうことが分かってないなんて、嫌味を言う人がいるので、分かってはいますよ。ただ、この短い時間の中で、全部言うってことができないっていうことがあるっていうことは了解しておいてくださいね。僕は本当に、吉野先生じゃないけど、和をもって尊しとなす。議論はいくらしてもいい。だけど、人のことを悪く言ったりなんかしたら、もう、つまんないですからね。それで、結局、そういうものには権利は認めないっていうことになったんですね。なったというか、もうみんなずっと全世界そうですよ。日本も含めて、アメリカも中国も。全部、共通財産。もう一つ共通財産は自然ですね。自然も共通財産だったんですよ。入り合い権ってのがあるんですけど、畑はね、まあ、区分があって、これは誰の畑ってあるんですけど、森とか海とか、そういうのはないんですよ。で、共通でみんなで使いましょう。そうすると、他人を尊重する文化がないとダメなんですね。囲っちゃってなんかやるとかね、いう悪いやつが出てくるとダメなんで。だからまあ、人類は徐々に劣化してんですかね。劣化するってのは錯覚ですね。お金って。これは僕、幸せ砂時計ってやってるんですけど、そこでもあんまりヨーロッパの哲学はやってないんですけども、ちょっと今これ話してて、ヨーロッパ哲学もやろうかなと思いましたね。ヨーロッパ哲学、特に近世哲学ですね。まあ、デカルトとか、デカルトって随分古いですけど、カントとかヘーゲルとかいうのもあるし、もっと現代のね、19世紀、20世紀の哲学はもっと進んでますけど、まあ、ここではですね、結局、今の問題ですね。権利として認めるか、遠慮して生活してるかつうと、まあ、多くの哲学者はですね、我々がお金だとか権利だとか、そういうことを考える自分の人生っていうのは本当はないんだって言ってますね。まあ、いろんな言葉で、哲学者は哲学者なりの言葉で言ってますけどね。人間の心に潜む非常にいろんな汚いこと、他人をなんか批判しようと思ったりね、他人のお金を盗もうとしたり、もういろんなことがあるんですよ。それもね、自分が食べるに困って、まあ僕がこの前言いましたように150円のパンをね、今は150円のパンをスーパーからコンビニから盗んだ人が有罪になって15万円の罰金は言われただけで実際は払わなくてよかったんですけど、言われたりするのにもかかわらず、自民党のまあ閣僚級大臣級の人だったら4億円かなんかをなんか14年にわたって使い込んでたけど、それはいいとかっつったね。我々の心の中の、なんていうか、物の考え方がね、まあ、バカっちゃったんでしょうね。それは家に鍵かけなきゃいけないとか、電話帳を電話以外に使うとか、それからなんか集会の自由があるのにね、あの人はあそこで出てたとかいう悪口言うとか、まあそういうね、心の貧しい、まあ、現代ヨーロッパ哲学から言えばね、人間がダメなもんなんだな。人間っていうのは悪いもんなんだな、と。まあいうような現象の一つではないかと、まあいうふうに思います。ということで今日はこれで終わります。